8月は海老名市平和月間。戦争を知り平和の大切さを考えよう。問い合わせ福祉政策課、電話 235-4820、 市民相談課、電話 235-4568、 教育総務課、電話 235-4925。 8月15日、日本は76回目の終戦の日を迎えます。アジア太平洋戦争では多くの人の尊い命が失われ、国民の生活にも大きな影を落としました。戦時中は戦地に対して直接戦闘に関わらない地域や国民を銃後と呼んでいました。戦争が始まり、兵器などに利用するための大量の金属類が必要になると、国は金属類回収令を発令しました。このため日常的に使っていた金属製の生活道具は陶器製などに変わり、銃後の生活に影響を与えました。食糧難を含めて、とにかく物がない、節約と我慢が続いた時代でした。今後は戦時中の様子がわかる資料や市民の戦争体験講話を紹介します。親や兄弟を戦地に見送った人たちの思いや暮らしを想像し、戦争がもたらす影響や平和の大切さを考えましょう。銃後の物と暮らし。海老名市教育委員会所蔵の戦時中の資料を海老名市温故館職員の解説で紹介します。銃後の物からは当時の暮らしを垣間見ることができます。慰問袋。銃後から戦地の兵士への陣中見舞いに使った袋です。羊羹やゆで小豆の缶詰などの食料、タバコ、筆記用具など戦地で手に入らないものを送りました。特にふるさとの情報がわかる新聞などが人気で、皆で回し読みをしていたようです。小さい写真です。慰問袋と黒字で書いてある白い袋です。大きさは縦約30センチメートル、横約22センチメートルです。写真終わり。報告袋。兵士が私物を入れる袋です。軍隊手帳や記章などの貴重品のほか、家族の写真や筆記用具などを入れました。赤紙、召集令状が来たらいつでも持ち出せるよう居間の柱などにかけていたそうです。多くの成人男性は常に緊張感を持った生活をしていたことでしょう。小さい写真です。袋は木なりか麻などのようで、上部に三角波の模様があります。袋中央には薄く消えかかっていますが、方向袋と書いてあるようです。袋の大きさは縦約30センチメートル、横約23センチメートルです。写真終わり。報告債権。国は多額の軍事費を賄うため大量の債権を発行し、強制的に国民から資金を供出させました。敗戦後の国家財政は厳しく、それらの債権の元金や割増金の支払いが困難となり、多くの国民の生活を苦しめました。小さい写真です。債権は縦約17センチメートル、横約13センチメートルで、模様で縁取られた円形の中に右からの横書きで報告債権、次の行に金5円、下部には6桁の数字が書かれています。それらの債権を入れる箱でしょうか。水色の字に縦書きで報告債権、 上部に右からの横書きで品事変、下部には大蔵省日本勧業銀行と書かれています。写真終わり。寄せ書きの日章記。出征する兵士を祝福激励鼓舞するため、親類や地域の人が布製の旗に寄せ書きをして持たせました。多くの人から激励されることで、行きたくないと思っていても、決して口にはできない状況に追い込まれていたことでしょう。当時は自由に意見が言える時代ではありませんでした。小さい写真です。日の丸の旗にたくさんの寄せ書きがあり、武運長久や必勝などの文字も見えます。日章記の大きさは、縦約71センチメートル、横約93センチメートルです。写真終わり。金属製品は陶器で代用。戦時中に発令された金属類回収令により、銃後の人たちは家などにある金属製品を国に差し出し、木や陶器の代用品を使っていました。食器やおろし金、湯たんぽ、キセルなどが陶器で代用されていました。小さい写真です。かまぼこ型の陶器の湯たんぽとおろし金、キセル、スプーン、フォーク、ナイフなどがあり、湯たんぽの丸い穴の下には、国策湯たんぽと書かれています。写真終わり。戦争体験講話。戦死した父と私の戦中戦後。死の動画から編集。海老名市遺族会、清田節子さん。インタビューを受けている清田節子さんの上半身の小さな写真があります。父からの最後のはがきと母の思い。平穏な生活を営んでいた昭和18年5月、父は臨時召集令により東京の部隊に入隊しました。約1ヶ月経った頃に届いた父からのはがきで、満州東北地方のソ連国境近くの部隊にいることが分かりました。はがきには、必ず検閲の印が押され、軍隊生活など国に都合が良くないことは墨で塗りつぶされていました。昭和19年6月にはフィリピンのミンダナオ島に転戦し、同年の8月頃に届いた私宛のはがきが最後でした。文面には、いたずらをして母さんの仕事の邪魔をしないで元気に遊びなさい。幼稚園に入ったら必ず知らせるようにとあり、父は楽しみにしていたようですが、私が幼稚園に入園したのも知らず、あと少しで終戦の昭和20年6月25日に戦死し、帰らぬ人となりました。母は戦後の苦労や辛さ、悲しみは胸の奥にしまって、私には苦労を語ることは少なかったと思います。母が亡くなってからだいぶ経った頃、偶然にも父のご飯茶碗と杯を見つけました。父が必ず帰ってくると信じて持っていたものの、時が経ち、母も忘れてしまっていたのでしょう。私に一度も話したことがなかったので、びっくりすると同時に、母の気持ちを思い、涙してしまいました。戦争による私たちのような遺児や遺族を出さないためにも、平和な日々が続くことを願わずにはいられません。2枚の写真です。1枚目。父からのはがきには、検閲で塗りつぶされた箇所も。清田節子様宛てのはがきで、本文の途中が太い黒で塗りつぶされています。2枚目。母も忘れていたのでは？と清田さん。 母の他界後に見つかった父の茶碗。内側にも縁に沿った模様のある茶碗です。写真終わり。戦争体験講話動画ページの二次元コードがあります。戦争を語り継ぐパネル展。広島や長崎の原爆に関するパネルや戦時品の展示のほか、市民の戦争体験講話を紹介します。期間、8月2日月曜から13日金曜、平常日除く、最終日は12時まで。場所、市役所エントランスホール。小さい写真です。展示された数枚のパネルとガラスケースなどがあります。写真終わり。